長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡拳銃支え合い隊プレゼンツドンケン始まりました。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日も賑やかに参りましょう。
そうですね、久しぶりに、はい、まあ、この前もですけど ね、人が揃うといいですね。
そうです ね、
はい、こういうのが続くといいと思ってますけどね、
はい、じゃあ自己紹介からいきましょう。
はい、はい、支えたい隊長の佐藤慶三です。今日も元気にやります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会員の稲田ひろ子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局の小野茂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは私工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあでは早速掛け声からいきますか。
いきましょう、いきましょう。
はい、
じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケーン。
あ、いいですね。
なんかちょっとしたことが嬉しいですね。
そうですね。さあ今日のテーマですが、はい、運動と健康ということで、はい、まあね、健康にまつわるいろんなお話を発信していただきたいと思いますが、まあちょっとその前に、最新のコロナ情報を先生の方からお願いしたいと思います。
は
い、そうです
ね。はい、今日はあの私はあの控え役になって、はい、うん、簡単に話して簡単で終わろうと思いますので、あとはあの寝てるかもしれません。はい、じゃあ、まずコロナですけれども、はい、どうなってるかというと、かなり減ってはきていて、それからあと今少しずつ上昇してきました。
はい、
で延岡はまだそこまで増えてないです。で今どこが増えてるかというと、冬になってる北海道と東北地方、もう間違いなく冬になると、増えます。まあ、これはもうあの換気をしなくなる、それから湿度が下がる、それから気温が下がることによって免疫も落ちると、まあ、この3拍子揃ってるところから必ず冬は増えてくると。はい、それと、もう一つはですね、3回目4回目のワクチン打って、抗体価が3ヶ月から4ヶ月で下がってきますので、ちょうど今そのタイミングに入ってきていると、うん、はい、で最後は、皆さんご存知の、オミクロン株亜種ってやつですね。はい、シンガポールで流行ってる XBB、 それからアメリカとヨーロッパで流行ってる BQ1.1、 それから BF7、いっぱいありますけどね。
覚えきらん
ない。
はい。まあ簡単にはあの BA2 系のやつが XBB、BA5 系統のやつが残りのやつっていう方、まあ要するにアジアで流行ってるのは BA2 系統、それからヨーロッパとアメリカで流行ってる BA5 系統の亜種が今流行ってると。でインバウンドが増えたもんですから、はい、今海外からいっぱい人がやってきて、もう XBB も BF それから BQ 全部、日本国内で見つかってきてるというような状態ですね。うん、だからおそらくこれから BA5 の今流行ってるやつがある程度途中まで増えてきて、途中から今度は亜種に置き換わっていくというような形で年末年始を迎えるというような形になってます。
症状としてはどうなんですかね。
症状的にはね、まだあんまり変わらないと言われます。ただ今一つだけデータがあるのが XBB に関するデータで、シンガポールでは入院患者さんが増えたと。はい、まあ少なくとも中等症の 1,2 の人がある程度多くなったと。ただ重症化して亡くなる患者さんはそこまで増えてないと、これ XBB ですね。であともう一つはイギリスで亡くなる方が増えてます。これ BQ1 です。だからもしかしたら重症化率とかその辺のところが今までのとは違うかもしれないというのが言われてますね。はい、うん、まあ、いいこともありましてですね、アミノ酸収斂っていうのがちょっと起こり始めてます。これどういうことかというと、あのスパイクタンパクっていうのが、まあ変異の対象なんですけど、はい、その変異のパターンが一定のパターンのどこか同じところがやられると、変異する場所が。これどういうことかというと、あのウイルス感染がずっと反復していくとですね、もう変異する場所が決まっていくんです。 で決まってくると、だんだんだんだんそのパターンが決まってくるってことなので、それに対する人間側の抗体もできやすくなってくるから、ある意味ですね、これから弱毒化する一つの方向性につながってきてると。うん、だから、まあ、今まではいろんなところが変異が起こってたのが、同じパターンの変異が起こり始めたときは、そろそろ今度は収斂というのが起こってきて、ウイルスの感染のピークを超えても、今度は下がり傾向になるだろうというようなその考え方をやっている人もいるんですね。うん、だから、まあ、多分これが第8波が一番最後の波かもしれないなというふうに言っている人もいますね。
はい、だといいですね。
まあ、これを乗り越えたら、まあ、あとはね、多分、5類相当にするとかですね、いろんなことが多分変わってくると思いますしね、本前お話した続行オーバーも出てくるかもしれないしですね、はい、もう今月末に多分審議がありますんでね、それが間に合えばだいぶ違ってくると思いますからね。
ワクチンの接種の状況とかはどうですか？
ワクチンの接種状況はですね、はい、オミクロン対応ワクチンっていうのが出てきまして、うん、それまでの10月の後半、実はですね、もうガラガラだったんですよ。ワクチンセンターが。で今はですね、ワクチン接種が、その対応ワクチンが出てきて、かなり増えてきました。はい。ただ、3回目、4回目を打ってる人が5回目に来る。だから、今まで打った人はものすごく頑張って打つんですよ。で、打ってない人がなかなか来てくれないという問題があるので、まあ、実はですね、今感染してる人は打ってない人が圧倒的に多いです。で、打ってない人が症状が非常に強くて、やっぱり救急車呼んだりとかしてますので、もう今が最後のチャンスかもしれないので、できたら頑張って打ってない人はですね、早めに打った方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。
なるほど。まあ、子供さんたちのね、
小児
に対するワクチンも。
そうそうそう、はい、小児のワクチンと、はい、それから乳幼児ワクチン。うん、6ヶ月から5歳未満のワクチンも出ましてですね。これほとんど副反応ないです。はい。量がですね、大人のワクチン量の10分の1なんですよ。で、まあ、貼りさせていたいだけで、まあ、腫れることもほとんどないぐらいですね。だから、まあ、子供さんの場合には免疫がちょっと弱いので、3回打たないといけないですね。
回
数が、うん、そう、3回打たないといけないので、少し計画的にワクチンのプログラムを組んとかといけないですね。でも、その世代って、実は子供ってですね、12歳以下の子供さんって薬ないんですよ。だから、コロナになってもステロイド以外はほとんど大した薬使えないので、逆にワクチンしかないんですよね。だから、ワクチン打たなければ守るものがないんですよ。で、かかったら後遺障害が非常に起こりやすい。特に1歳以下の子供さんはいろんなことが起こってしまって重症化する子たちがありますもんね。で、皆さん、最近ですね、よく言われるのは、昔はですね、子供の感染者が少なかったんですね。で、オミクロンまで、デルタまではですね。はい、今増えちゃったんで、結構亡くなる方が出てます。で、亡くなった方のほとんどがワクチン打ってない人。はい。だからまあそういうことを考えると、まあ延岡市内でも痙攣重積を起こして、非常に重篤になった子供さんとかですね、いろいろいますのでですね、もうできれば、やっぱり、ワクチン打つというのは一つのいい、防御方法だと思いますのでですね、はい。ぜひ、乳幼児ワクチン。そういう方は医師会病院で、毎週打ってますので、ぜひ打たれていただければと思います。後遺症対策にも重要だと思うんですね。
はい。まあ、これからまた冬に向けてですけどね、
はい、
引き続き皆さんも感染対策しっかりとしていきましょう。
はい、
今日はね、健康と、まあ、運動とのお話ということで、この後はいろいろ、ね、
はい、そうですね、
話を聞きたいと思いますので、
はいはい、私は休憩期間ですね。
よろしくお願いします。All you'd ever hear me say. ではですね、今日のテーマは運動と健康ということで、ここからは健康維持における運動の意義のお話。
やったですね。これ吉本さんの出番ですね。
中心に。
運動といえば吉本さんですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
まあ、まあ、運動ということで、まあ、理学療法士ではありますので、一応、はい。まあ、運動といったらですね、大きく、まあ、2種類ありまして、まあ、無酸素運動と有酸素運動。まあ、有酸素運動はよく聞きますけども、無酸素運動というのは特に重いものを持ち上げたりですね、そういうウェイトトレーニングっていうものになるんですけども、まあ、腕立て伏せとか、すごくこう、あまりこう酸素を使わないで一気にこう持ち上げたりするような、そういう運動のことを無酸素運動と。無酸素運動というのは結構筋力トレーニングにはいいんですけど、まあ、心臓なんかには結構負担が大きくてですね、はい、まあ、いわゆる有酸素運動っていう、まあ、酸素を取り込みながら、まあ、運動する方が大体推奨されるんですけれども、特にですね、こういう健康っていう維持に対しては、有酸素運動が特に大事だというふうに言われてます。
はい。
まあ、最近は結構軽い運動でもウォーキングとかですね、あと、足踏みをしたりとかでもいいですし、深呼吸をするだけでもですね、いいっていうふうに言われてることもあります。はい、あと、まあ、運動っていうところで今回ですね、ちょっと私の目玉としてはですね、
目玉
食特に運動をいつするのかと、はい、
そうですよね、
はい、まあ、食事前か食事後かとか、
はい、
また朝した方がいいのかとか、うんうん、夜した方がいいのかっていうところが、まあ、結構こう気になるところかなと思いまして、まあ、その辺ちょっと話してみたいなっていうふうに思っております。
多分みんな知りたいこと。
そうですね。ウォーキングされてる、はい、まあ、このコロナになってから歩く方非常に多いですよね。
はい、そうですね、はい。よく見かけますけども、はい、まあ、私なんか特に帰りがけなんかは夜にされてる方も多いんですけど、まあ、大野さんとか結構朝されてるっていうふうに聞くんです。
私は先ね。朝が、時間が取れるので、朝歩いてます。
朝歩いてるんですよね。
5時。
朝5時、
はい、ああ、
早いですね。
で、それから、パパッと身支度をして、歩きます。
食事前ですか？
食事前。
まず、食事前っていうところに関してなんですけども、はい、食事前は減量したい人におすすめということで、まあ、食事前っていうことは前の夜、まあ、前の夜に食べて、まあ、それから結構経ってますので、まあ、体内には、まあ、糖質がだいぶ消費されてますから、そこでこう朝動くとですね、自分のその運動エネルギーに使われるエネルギーっていうのは、まあ、脂質しかないんですよね。だから脂肪を燃焼して運動するっていうことになるので、すごく食事前、朝の食事前っていうのは、まあ、減量にはいいんですね。
減量には
。まあ、ちょっと何も食べないでっていうと、ちょっとまたそれはうまく脂質とかを消費することはできないっていうふうに言われてるので、軽くなんかこうバナナとか、まあなんか、ちょっとこう、入れてですね、水分もしっかり取って、まあバナナとか1本ぐらいちょっと食べて、それからこう運動すると、よりよく脂質、脂肪を燃焼させられるっていうふうに言われてるんですね。ですからまあ食、朝一番もいいんですけども、なんかちょっと食べて、でそれから動くといいかなと。まあだったら、そうですね。だったらもう水も冷たい水ではなくて、少しこう、あったかいお湯とか、またちょっと少し温めた、まあ、牛乳とか、まあそういったものを少しこうパクッとちょっと飲んで、それから、ウォーキングに行かれるといいかなと。に思います。はい、
僕なんかお腹空いて、お腹が空いて目が覚めますけどね。
私もちょっとそちらです。
いや、朝と夜っていうか、夕方と夜と、はい、時間帯いろいろありますけど、はい、どこが一番、まあ、
まあ、一番いいのはですね、一番いいのはって言ったらですけど、できるならば、朝日を浴びるのもすごくいいことなんですよね。
そうか。
やっぱ朝日を浴びるだけでもセロトニンっていう、まあ、脳内のホルモンがですね、すごく出ますので、それが出ると、まあ、すごく夜にですね、ぐっすり眠れるっていう効果もあるので、やはり朝、できれば朝日を浴びながら、本当は言えば食後ですね。朝ご飯を食べて、で、食事が終わった後の、だいたいま、30分から1時間ぐらいは胃の消化にかかりますから、まあ、1時間後ぐらいに朝日を浴びながらですね、まあ、ちょっと20分とか、30分ぐらいでウォーキングができるっていう環境の方であればですね、それがいいかなと。まあ、通勤とかされてる方は、 ちょっと車じゃなくて少し歩いてみようかなとか、自転車を使ってちょっと体を動かしながら通勤をしようかなとか、まあ、そういうふうにすると、まあ、そういうことができるのかなって思いますので、まあ、工夫してみるといいかなと思います。あと食前はまあそういうことなんですけど、食後ですね、食事後の運動はどうなのかっていうことなんですけども、食後はまあしっかり食べてますから、食べたものが消化されて、さあ今から、体の中にこう貯蓄さしようっていう、そういうエネルギー糖質分がですね、運動することによって、まあ、それが消費できますので、まあ、体型維持というか、まあ、そういったものにはすごくいいんじゃないかなっていうことでですね、やっぱ食後のしばらくしてからの運動っていうのは、まあ、健康的にはそちらの方がいいのかなというふうには思います。
なるほど。
はい。ただ、まあ、食後なんですけど、食後運動するにあたって、その前に食べるものは、まあ、あんまりこう、脂っこいものじゃない方が、どうしてもやっぱ、そういう脂っこいものっていう脂質は、なかなかこう糖分になりにくい。分解して糖分になりにくいので、朝はあんまり脂っこいものじゃなくて、しっかりタンパク、糖質、ご飯をしっかり食べると。ご飯は結構日本人っていうのは、こう、糖質に変えやすいので、もともとですね。しっかりご飯を食べることによって、その後に糖分になって、それをしっかり運動によって燃焼させるっていうような、まあそういう構図の方が、まあ、いいかなというふうに言われております。
あとは、ですよね、どれくらいの時間、こう、いいのかな、
そうですね、時間っていうのは、それ、人それぞれによってですね、いろいろあると思うんですけど、もう本当に10分ぐらいでもですね、意味があるって言われてますので、時間がなくて、もう全然、もう30分とかできないわと言われてる方でも、まあ、ちょっとストレッチでもいいですし、ちょっと歩くだけでもいいので、まあ、10分とか、そのぐらいでもいいので続けていくと。この後、稲田先生からもあると思うんですけど、継続することがなかなか難しいんですよね。何にしてもここで話しててもですね、やっぱ続けるっていうのは難しいので、この辺が一つは問題になってくると思うんですけども、あとですね、もう一つ、夜歩かれる方もいらっしゃると思うんですけど、夜は夜でですね、すごくいいメリットがあるんですね。
あるんですね。
はい。まあ、夜動く運動すると、はい、すごく気分転換にもぴったりでですね、まあ、音楽聴きながらとかされる方もいると思うんですけども、まあ、夜動くことによって、まあ、夜も食後とか食前ありますけども、まあ、食後であればある程度夜ご飯を早く食べられて、でそれからやっぱ1時間後ぐらいに歩くと、その後のやっぱ疲労しますから、運動によってですね、しっかり睡眠がしっかり取れます。やっぱなんとなくこう、特にお年寄りなんかはそうなんですけど、ぼんやりこう日中過ごして、で、なんかなしにこう生きるか夜かわからないような状態で、夜を迎えて、こう寝床に着くといろいろ考え事して眠られないとか、まあ、お年寄りだけじゃなくてもありますけども、そこでやっぱ運動をバシッとこうすることによって、交感神経をしっかり運動することによって働かせるとですね、そのしっかり副交感神経がこうなんていうかな、働きやすくなりますので、しっかり睡眠が取れるようになります。そういう意味では夜の食後の運動というのもいいかなというふうに思います。
なるほど。
まあ、それぞれが自分がどれを目指しているかということで時間帯を選ぶということですよね。
そうですね。
じゃあ私なんかダイエットをしたいし、でも過剰な油ばが ないから、朝ごはんの前に運動して、朝ごはん終わった後も運動して、で、夜なかなか眠れないので、うん、夜も運動する
。軽くですね、そういう意味ではもう10分とかでもいいので。
10分ずつしましょうかね。
ただ先生、あんまり眠られてないので、どこも難しいかもしれないですけど、先生は。
10分程度でいい、はい、
10分でいい
ですね。そうですね。
でも、10分程度でも。
そうやって聞くと、はい、いいね、なんか、ちょっと気軽に取り組めそうですよね。
そうですね。
なんか運動っていうと、はい、なんかどうしても、
ハードルが上がっちゃいますね。
上がってしまうので。
はい、まあ、できるときに、できるだけっていうので、まずはやってみるっていうところで、必ずやると、いい、やっぱ気持ちよくなりますし、はい。まあ、必ず体には、いい効果が、自分でこう気づけるんじゃないかなと思うので、ストレス発散にも、
そうですね、
ぜひこれからも受験勉強とかですね、される方なんかにも勉強ばっかりのでいいんですけど、そこに 違う運動の刺激っていうのは脳に入ると、
はい、
あのこれこそ本当にエンドルフィンとかあのそういうなんですかね、気分のしっかりこう集中力が高められるような、うん、そういう脳内ホルモンもあの出ますので、運動するとですね、苦痛だったりとか勉強で苦痛だったりすると特にエンドルフィンはあの脳内モルフィンでとかってよく言われるので、そういう苦痛さもこう解除してくれる、はい、そういうものも出ますから、スカッとして勉強に集中できるというようなこともあるので、ちょっと10分だけでも、まあ、なんかそういう勉強とか仕事の合間とかでもなんか合間を作ってちょっとこう軽い運動をするだけで変わりますので、ぜひこの秋、
ね、ラジオ体操とかもね結構いいって、はい、それだけでもいいですね、
やってもらえたらなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、勉強だった
今度はね、稲田先生を中心にね、いろいろまたお話を聞いていきたいんですけども、はい、あの行動変容について、
はい、そうですね、
どういったことなんですか。
はい、吉本さんのいいお話を聞いたんですが、
はい、
まあ、その話を聞いて、まあ、結局、まあ、動かないと意味がないですよね、うんうん、頭だけの知識だけで終わってしまっては、まあ、もったいない話ですし、うん、まあまあ、ある意味は何かするきっかけの一つの話でしたね、うんうん、で今からあの今までもですけどテレビとか雑誌でよく健康番組を聞いたり見たりして、うん、まあいいなと思ってなんか続けようかなと思ったけどもなかなか続けられないというのがこの、うん、まあ、私たちというか、
はい、
私た
ちの方が触れてたんですが、
はいはい、まあ、そういった意味ではあのせっかくいいお話ですね、うん、まあ、今からあの健康のためにまあ何かしたいなと思った時にやはりどうそれを初めて続けるかというような、まあ、まあ、工夫かな。その辺をちょっとお話しさせていただければというふうに思います。
はい。
はい。じゃあ、まず、まあ、どのように習慣化するかということで、うん、一番、簡単なことはですね、小さなことから始めると いうことですね。はい。まあ、ウォーキングといっても、明日から歩こうと思っても、その靴はないしと、みんなこともありますので、まあ、その辺の準備をしてね、まあ、するっていうのも大事なんですけども、まあ、まあ、自分の生活はあまり変えなくても良い小さなことから始めるってことですね。はい。例えば、まあ、30秒もかからないようなものをするということですね。はい。で、そのさ、小さなことも、皆さんの今のこう日常生活の中に取り入れるんですよ。まあ今習慣化してるものとしては、例えば歯磨きは1日3回したりとか、ご飯も1日3回食べてるし、トイレは1日どうでしょうかね、6、7回、8回ぐらい行くし、で寝ますし、起きますということはもうある意味こう習慣化されてるので、それにセットするんですね。
ああ、セットする。
例えば歯磨きをした後にスクワット10回すると1日30回で、まあ私今やろうとしてるんですけど、トイレに行ったら今前屈をしてるんですよ。体を弱くしたいということで、で立ったままできるし、その10秒もしてればかなりなんですよね。でそれはまあトイレに6、7回行くので、まあ、それを考えたら、まあ、1分以上はすることになるということで、今やってる日常生活に小さなことをつけるとい
いですね。
いうことをすると、
トイレに前屈って書いて貼っとかないですね。歯磨き置くところには、スクワットって書いてある。
そうですね。はい。
それいいですね。はい、なるほど。
で、まあ、それをしてたんですけど、ちょっとやっぱ忘れるんですね、私ね。で、歯磨きをした後に、ちょっと移動すると、忘れてしまって、でスクワットしなくなるので、まあそれじゃいけないなと思って、歯磨き、歯ブラシを置いたところでもする。
そこです。
移動するとその間に忘れるので、そこでするとかですね。だからそういった意味では日常生活にセットする。でそれがやはりちょっとやり方がちょっと合わないなと思ったら、そこでどうしたら自分にこう合うかというようなところで考えていくというのが大事なんですね。でこの小さなことって人知れずできるし、で誰もとやかく言わないですよね。そういった意味ではあまりプレッシャーがないんですね。プレッシャーがないし、まあ、例えばそれを忘れても、まあ、そんなに人からあまり言われることもないし、また始めればいいだけの話なんですね。はい。だからそういった意味では自分の今の日常生活の中にプラスアルファそれをもうセットして、それを習慣化すると、はい、できるようになったらそれを少しずつ増やしていくとかですね。そういったことがすると、まあいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
あ、なるほどね。
始めやすいですね。
確かに。
そう、走ろうと思ったら考えちゃいますもんね。そうですね。今日疲れたらあとどうしようかとか、
ね、そうね、こういう体にいいぞとか聞くとよし走ろうとかね、頑張ろうとか思うんですけど、いざその時になると、あ、やっぱいっかってなってしまいますよね。まあちょっとそういう、ちょっとしたことから始めるという
のが、ね、やってます、やってます。信号機で止まってる時にストレッチしますよね。待ってる間、歩きだから、歩きだから、考えてみれば、やってました。
じゃあそれも習慣ですね。習慣になってる感じですね。はいはいはい、もういいじゃないですか。
信号を待ちしてる間にストレッチをする
。なんか習慣化か。なるほど。う
ん、皆さん歯磨きしながらスクワットすればいいんじゃないです
か。はいはい。まあ長い空間ぐらいにしますのでね、その間すればいいですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。ながら体操みたいな。
自分の今ある習慣にプラス、まあ、セットしていくと。うんうん、いうことですね。小さなことの方がいいですね。
は
い、
そうですよね。
大きなことになるともうどうしても、ね、やめたくなるので、うんうん、はい、まあ、そういった意味ではちょっとちっちゃなこと、まあ、30秒とか20秒とか、まあ、そういったことをまあやるというのが大事ですね。はい、あとはまあ代わりにということではないんですが、まあ、例えば、車で行く代わりに歩いていくとかですね。まあ、近くの買い物だったらもう車は使わないとか。
これですよね。はい、こうやっぱね、地域柄というかそういうのもあると思うんですけど、やっぱ都会に 行くとね。
歩きますよね。
歩きますよね。いや、でも。やっぱこっち、ここだ、なんか、ちょっとそこでも車で行きませんか、
ねえ。僕さっき、隣のコンビニ歩いてきました、車で行きましたもんね。
ねえ、なんかそうですよね。
入り口に近い駐車場
じゃないですか。その時は遠くに止める。
そこはやってます、私。遠くに。
あ、吉本さんされてるんです
ね。
あ、
なるほど。遠くに止める。
遠くに止める。できるだけ近くに止めますよね。
そうなんですね。どうすれば近くに行けるかですけど、あえて遠くに止めて、
そこからだね、はい、そうすると歩く距離が伸びますね。
思いやり駐車場の隣に止めて。
あとはエスカレーターとかエレベーター使わずに、うん、まあ、2階とか3階ぐらいだったら歩くとかですね。はいはい、まあ、そういったこととか、うん、あとはまあ皆さんスマホとか持ってると思いますので、はい、この距離歩いたら大体何歩かなとか、うんうん、その辺をちょっと知っておくのも面白いですね。
そうですね。万歩計画がついていますからね、大体ね。
何かそういう指標があるとまた、
そうですね。
楽しくなる。
成果もあります。
私の職場はですね、私の、まあ、座ってるところからトイレまで往復で200歩なんですよ。だから5回行けば、
先
方ですね。とかですね。そういう意味では、この距離だったら、その近くのお買い物だったら何歩とかいうのが分かれば、往復で、あ、今日は2000歩歩いたなとか。
記録したらいいですね。分かりやすいですね。
一回一回測るのもあれですので、大体、これぐらい歩いたら何歩というのを、まあ、事前に一回測っておくと、まあ、今日は大体これぐらいなのかなというのが分かったりもしますね。
一日何歩以上歩こうとね。やっぱりこう目標を立てるとか、
うん、
ね、
うん、
なるほど。
あとはそうですね、まあ、まあ先ほどは人に黙ってちっちゃなことっていう話しましたけども、うん、人に宣言するのもいいですね、う
ん、はいはい、
まあ、よく言うのはタバコやめますとかいうのも人に言えば周りが見てくれる、うん、見たりするので、うんうん、まあ、そういった意味では今日から私はね、甘いもの食べるのやめますとか、いろいろみんなに研究するの一つの。
そうですよね。
やってます、それ
も。何のチャレンジしてもいいよね、そういうのも。
焼酎飲みませんとかって言ったら、ちょっと飲んでみたりしますけど。
何回でも。
はい。そうですね。
まあ、そういった意味では、こう、自分だったら何が継続できるかっていう、うん、こう、自分で考えないと、しょうがないですね。もう自分に合った方法を、うん、これだったらできるという小さなことから始めるというのと、まあ私事なんですけど、まあ健康のために納豆を食べようと思ったんですけど、はい、で私は納豆は別に嫌いではなくて食べれなくはないけど、そこまで好きではないんですよ。なので、大きなパックになると食べきれないので。
食べられる量を。
だからちっちゃなパックで食べるんだったら、その一つは食べれるかなということなので、そういった意味ではやはり、まあ好きな人は大きいというか普通のパックでいいと思うんですけど、そこまで好きではないければ、多分大きなパックにしたら多分継続できないと思うんですよね。それを小さなパックにすれば、それぐらいだったら食べれるので、それは今継続してやれるかなと思うので、まあ、そういった意味でのアプローチの仕方をちょっと、はい、自分なりの方法というか。
ハードルをどうやって下げるか
っていうですね。はい、はい、
うん。
なるほど。
そっか、私ダメですね。明日からダイエットっていつも言ってますもんね。今からじゃなくてダメですね。
あとはダイエットという大きな括りじゃなくって、そのダイエットの中のこう、
そうか、
どの部分というちっちゃな部分ですね。はいはい。
なるほどですね。
小さいことからね、始めるということが大事ですね。はい。ありがとうございます。
needed you.
健康についてね。
そう、いろいろ話が出ていましたね、はい。うん。まあ、よく考えてみると、運動って、まあ、さっき言われるように、なかなかハードルが高いけど、ハードルを下げることが大事だっていうのと、うんうん、まあ、わかんないことが結構あるんですよね。うん、例えば、そのどれぐらいの時間運動すればいいとか、どれぐらいの強度がいいかとかですね。さっき、吉本さんの、どの時間帯がどういう意味があるかって、ものすごくインパクトがありましたので、うん、でぜひ、教えてほしいのは、運動強度。
はい、
はい、どれぐらいの運動をどれぐらいすれば、うん、どの年齢ぐらいでいいかっていうのはすごく大事だと思うので、あ、それを教えていただければと、はい、
そうですね、目安が
ですね、欲しいです。
一応今ですね、言われているのがよく使うのが220っていう数字があって、220引く年齢っていうのがあってですね、これがまあ最大の心拍数っていうところで、まあ、これ以上いくとちょっとあんまり危ないよっていうのが、まあ、220引く年齢というふうに言われててですね、大体まあ20歳とかで言ったらですね、220引く年齢ですので、200となるんですね。1分間の心拍数が。まあ、200で言ったら、まあ、かなりの心拍数になるんですけども、まあ、それが最大としたときに、だいたい 60% とか、40% から 60% ぐらいの運動がいいですよ、というふうに大体言われてますので、うん、まあ、200回としたとき、まあ、20歳だったら200回としたときに、まあ、50% だったら100回というぐらいになりますし、60% だったら120回と。だいたい120回ぐらいをっていうふうに私はですね、20歳だろうが、まあ、ある程度の高齢者だろうがですね、120回を超えるような運動はちょっとまあ、ちょっとあまりちょっと強度が高すぎるしか大きすぎますということで言ってます。ただまあ、疾患を持った方によってはもう最初から頻脈の方もおられますし、かなり徐脈の方もおられますので、その場合はちょっとこれが直接当てはまるかといったらなかなか当てはまらない場合もありますので、そこはもう医師、まあ、病院 のお医者さんにですね聞いて、どのぐらいがいいですかというふうに聞いた方がいい場合もあります。もう本当に心臓 の肥大した方とかが、じゃあたくさんやっていいのかと、120までいいのかって、そういうことにはなりかねますので、本当に健康で大丈夫な、普段運動されている方であれば、そういう、まあ、220引く年齢というところを一つ、自分の最大の目安として、だいたいそのぐらいの 60% だったら、まあ、0.6 をかけていただければですね、まあいいのかなというところで、まあ求めてもらえるといいかなと思います。
心拍数って今ちょっとこう便利なものもね、あったりしますけど、簡単にこう分かる方法とかあるんですか？
そうです。もう脈、自分の
脈を測るってこと。
まあ頭骨動脈って言って、手首のところのですね、ちょっと親指寄りの付け根のところをこう測るとこう、まあ1分間ですね、それこそ秒針のある時計でもデジタルでもいいので、1分間こう測っていただければ、まあそれか30秒を測って2倍してもらったりですね、まあいろんな測り方ありますけど、そういうふうにして自分のいつもの中、平均的な安静時の脈拍を。
しておくこと大事ですね。
そうですね。あとはまあ運動後に、まあこれはまあ私が まあ、高齢者の方によくやるんですけど、はい、まあ、運動後にどれぐらいでその正常値に戻るかっていうところも結構大事にしてまして、うん、ある程度、まあ、3分ぐらいでそれに近づくというか、安静に近づくぐらいの形で、持っていくようにはしております。まあ、人によってもちろんそれぞれ違うと思うんですけども、うん、あまりにもやっぱり5分経っても脈拍が戻らないと。平常の自分の安静の脈拍が戻らないっていう場合は、うん、やっぱそれちょっとあまりにも負荷がかかりすぎてますので、まあ、せめてやっぱり3分もしくは5分ぐらいにはもう戻ってるというぐらいの、脈拍でやってもらえたらなというふうに思ってます。うんうん、
はい、なるほど。
もちろん、まあ、運動部とかですね、そういう方の運動とはまた違います
よ、う
ん、今
のですね、う
ん、はい。健康維持のための軽い運動っていう意味では、そういうところかなと。うん、というところで、考えてもらえたらと思います。うん、
ある程度のそのテンションが高い、強度の高い運動をした後のクールダウンの仕方とか、その辺もちょっと教えていただけると。
そうですね、クールダウン。特に、その、なんですかね、無酸素運動とかっていうところになるとまた話がですね、変わってくると思うんですけども、うん、まあ、ジョギングとか、そういった時には、かなり心拍数とかも、早くなって、うんうん、で、まあ、クールダウン、ジョギングであれば、ちょっとウォーキングを少しですね、入れて、特に大事なのが深呼吸ですね、腹式呼吸。
深呼吸。
はい。そこで大事なのはやっぱり一番腹式呼吸です。運動している間は交感神経がものすごくこう働いててですね、さっきのセロトニンとかそういうのも働きますけども、交感神経が優位になってますから、心拍数は速いし、血圧も上がってます。そこで副交感神経にやはりこう転じていくっていうところを助けてくれるのが、やっぱり深呼吸、腹式呼吸になりますので、まあ、毎回鼻から吸って口から吐くというのは難しいと思うんですね。結構疲れている場合はですね。なんか少し口呼吸にしながら、時々大きく吸って、鼻から吸って、長く口をすぼめてですね、長く吐くと。とにかく吸った時のだいたい4倍ぐらいは長く吐くということも言われているぐらいなので、吸った時間のですね、吸ったら4倍ぐらい。で、まあ、歩きながらそれをやってもいいので、まあ、例えば2歩吸って4歩吐くとか、4枚だから8歩吐くとかですね、そういう感じで自分に合わせてですね、スッスッハッハッハッとかでもいいので、
呼吸法ですね、
うまくしながら、クールダウンをしていただけるといいのかなと。大事なのはやっぱりこう腹式呼吸にこう副交感神経をうまく働かせながらということが大事かなというところですね、クールダウンにおいてはですね。
なるほどね。闇雲にやらないというところですね。
そうですね。
やっぱある程度自分の、
慣れない人が、そうですよね。運動を急に始めるのが危ないので、まあ、そこへのところを考えながら強度を少しずつ上げていくというのが、
そうですね。まあ、稲田先生おっしゃったように、うん、もう小さいことから始めて、うん、だんだんそれに慣れてきたら、こう増やしていくっていうのもいいのかもしれませんね。うん、なるほど。ためになりましたね。はい。
深呼吸って腹式呼吸なんですか？
そうですね。腹式呼吸がいいね。腹式呼吸をすると、うん、その、肺の中の、まあ、この先生がもう一番ね、その、出し入れっていうところで言うと、すごく大きい。横隔膜呼吸というのは大体大きな呼吸になるので。
ここに瞑想神経って大きな神経だってね。横隔膜の横隔膜神経がこう下に下がると、胸腔内圧がものすごく、陰圧になるんですね。で、その時に、交感神経から副交感神経にチェンジするんですよ。だから大きく息して横隔膜を息するとどっちかと瞑想神経優位になりやすいね。
肺で肺にいっぱい空気を入れるっていうのと違うんですか？
そう、肺に例えばここで呼吸筋を使ってこうやって息吸った時と、うんうん、横隔膜を下に下げた時で全然例えば息
き方が
違う、空気の入る量も全然違う。
全然違います。だからもう。ふっだから疲れた時で肩呼吸するって言われるんですか、うん、これも口呼吸でもうここら辺の。特にこの首からつながっている射角筋とかってのがあるんです。この辺がこう、肋骨を引っ張り上げて、一生懸命こう、呼吸してるんですけど、これほとんどあんま、横隔膜まで行ってないので、なんかそこで何回か、やっぱ突きついんでいきなり、腹式呼吸やれてやるっても難しいんですけど、何回かに一回でもいいから、出て、ふーって吐いて、で、はーはーはーが、ふーっとかって途中で入れていくと、どんどんこう、
ここから横隔膜が16に対して垂直なので下に下げればものすごく空気が入る。
うーん、うん、
って一気に吐くと、一気に吐くと、
うん、から
パッとこう止まって、
ここを下げるだけじゃなくて、背中の後ろにこの辺に空気を入れるぐらいのつもりで息を吸うと、いい。
うん、なるほど。はい、深呼吸しましょう。
深呼吸しましょう。
はい。
深呼吸大事なんです。
話いいですね。
そうですよね。
はいはいはい。お勉強になりました。
最後に何か先生に質問、教えて慶三先生のコーナーですけど、ありますか？
あの、インフルエンザは今どんな状況でしょうか、
ね、あ、インフルエンザですね。
ワクチン打ちました、
はい、
皆さん。
はい、はい。
あ、
はい、
ですよね。
さすがですね。はいはいはい、
まあ。すぐ打つことができましたね、
うん、今年はですね、実はインフルエンザのワクチンの備蓄量がすごいんですよ。うん、大体5000万から5500万人分ぐらい毎年備蓄するんで、今年7500万人分備蓄してるんですね。うん。だから、今年本当に流行るかもしれないって言われてたので、一生懸命作ったので、今どこの病院に行っても打てると思います。
うん。
で、何が大事かというとですね、どのタイミングでインフルエンザが流行るかっていうのを考えた方がいいんですよね。で、通常インフルエンザというのは、1月の成人式が終わった後に増えるんですよ。ところが今年はすでにアメリカで今、流行の兆しが始まってます。ヨーロッパも流行し始めました。で、オーストラリアは日本と冬が逆なんですけども、通常8月から9月に流行するはずのインフルエンザが6月に流行したんですよ。ただ1ヶ月から1ヶ月半早いと、ということは、1ヶ月早いとなると12月の中旬になりますので、11月中にワクチンを打っておいた方がいいということになります。まず一つですね。
はい。
そうすると、インフルエンザはだいたい A 型で4ヶ月、B 型で3ヶ月半ぐらいは持ちます。そうすると、11月に打つと3月ぐらいまでは大丈夫ということになりますので、流行期はカバーできると。はい。で、実は今アメリカでかなり流行ってきてましてですね、そこでもう一つ問題になっているのがスーパーインフェクションってやつですね、うんうん。コロナと一緒にかかっちゃうと重症化率が2倍になると。だからコロナワクチン打つのが嫌だったらインフルエンザワクチンで打っとくと。という考え方も今実は世の中には存在するということですね。で、なおかつ海外では、臨床試験が進んでですね、インフルエンザワクチンとコロナのワクチン一緒に打っても副作用頻度は一緒だと。だからもう一緒に打っちゃえ。 ていう風になってきてですね。はい。だから希望されれば、左手にコロナ打って右手にインフルエンザ打つとかですね、うん、そういうこともできます、
ね、これ結構聞かれませんか、どれぐらいね、その、はい、期間は2週間空けたと、はい、言われる方もいらっしゃって、
うん、去年までは実は2週間空けろって形だった、
はいはい、
で今年はもう2週間空けずで空けなくてもいいっていうデータが出たんですよ、また変わんないと、だからもう一緒に打ってください、うん、なんでかというともうね、これからどちらもピークが早めに来る可能性があるので、うん、早めに打てるなら打った方がいいと思います。
うん、はい、どうですか、日本ではまだそこまでないですか。
ですね、まず、延岡に関してはパラッパラです。
あ、パラッパラ、は
い、
出てるのは
出てる、ね、まだ集団発生にはなってないと。
はい、
で、北の方ですね、北海道と東北では、学級閉鎖があります。はい、もう少し出始めてます。なんでかというと、もう東北は今コロナも増えてますし、もう冬に入ってるんですよね。だから九州よりも2週間早いです。ということは2週間後ぐらいには少しそういう波がやってくる可能性が高い。あと、マスク着用率が昨年よりもかなり下がってます。だから、今年はおそらくインフルエンザ流行るだろうと。で、自然抗体って言って、毎年インフルエンザが流行ってると、インフルエンザの抗体はだんだん上がってくるんですね。で、去年、一昨年流行ってませんので、皆さんが持ってるインフルエンザの抗体は下がってるので、通常よりも感染しやすいと。だからその3つのファクターを考えると、やっぱりワクチン打っとった方がいいんじゃないかっていうふうにまあ考えていいんじゃないかなと思いますね。はい。
なるほど。まあね、元気に冬を過ごしたいですよね。年末年始もやってきますからね。スーパーインフェクションですか？
スーパーインフェクション。久しぶりにかかったインフルエンザ、むちゃくちゃきついですから。
そう。
うん。5年ぶりに私インフルエンザでかかったことあるんですけど、死ぬかと思いました。
やっぱあれですか、ずっとかからずに。
はい、ずっとかからないでいると、やっぱり、ね、抗体が下がってるんですよね。そういう時にかかるとやっぱりものすごくきついですね。うん、インフルエンザってインターフェロンっていうのが出てくるんですけど、ね、これがむちゃくちゃ体を大きくするんですね。はい、
まあ、いずれにしてもしっかり、まあ、ワクチンが打てる人はね、打っていただいて、
はいはいはい、
で手洗い、うがいも、まあ、皆さんしてると思いますけども、しっかりとして、もうやりますもんね。
まあ、コロナと同じように、しっかり予防、防御対策していただければ、そこまで広がらないです、
うん。
家庭内感染もインフルエンザの方がコントロールしやすいです。感染率、効率も、やっぱりコロナよりもインフルエンザの方が移りにくいですのでね。だいたい5倍から10倍ぐらい違いますので。だからコロナを対策をちゃんとやっていければ、家の中では移らないと。はい、外でも移らないということになると思いますね。はい、
寒くなってきますから、皆さんの今日のお話をぜひ参考にしていただいて、はい、運動しながら、
そして
感染対策もしっかりとして、はい、冬を乗り切っていきましょうというか、まだ冬になってませんけど頑張りましょう。はい、はい、ということで今日のドンケンはここまでです。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。